諏訪部先生のご紹介をさせていただきます。20数年ぐらい前にこちらに牧会として活動として来られて、最初に住まれたのが高尾、実は高尾なんですよ、ここなんです。それでそれから今度はクイーンズに移られて約5、6年ぐらいですかね、そこで牧師をされて、そこで私も知り合って、最初の日本語の、メッセージ、そうしたものを本当に受けまして、すごく勉強させてもらいました。それから、マンハッタンの方で、これもまた数年ほど牧会されまして、でその後はご自分でお仕事をされた、それから日本に帰られてご事情がありまして、それでそこでもご親戚の方が牧師をされているので、そこで牧会活動されてて、で、その後に、またこちらでお仕事のために帰ってこられたということで、今も宣教の熱ですかね、そういったものを強く持たれておられる方で、本当に私には私たちはうちの家内もそうなんですけども、本当にお世話になり、そして信仰聖書をさせてもらいました。こちらが諏訪部先生です。どうぞ。
はじめまして、諏訪部と申します。よろしくお願いします。いつも息子たちがお世話になっております。そのことを心から感謝しております。今日証の時をこのように与えられたことを心から感謝します。証と言いましても、昔の癖がつい出てしまって説教調になってしまうようなことになるかもしれませんけれども、その時はどうぞご理解してください。コリント人への第2の手紙の3章じゃなくて 4章であります。4章の7節からですね。それではお読みいたします。7節から12節まであります。7節から12節までですね。しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって、私たちから出たものではないことが現れるためである。私たちは四方から患難を受けても窮しない、途方に暮れても行き詰まらない、迫害にあっても見捨てられない、倒されても滅びない、いつもイエスの死をこの身に覆っている。それはまたイエスの命がこの身に現れるためである。私たち生きている者はイエスのために絶えず死に渡されているのである。それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体に現れるためである。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのである。以上であります。同じくですね、このコリント人への第二の手紙のこの12章にですね、この大変有名なお言葉ですけれども、私にとって非常に、かつて私にとって非常に大切なお言葉、約束があります。かつては重要だったけれども、今は重要じゃないかというわけではないのであります。その辺のですね、一冊を ちょっとお話しさせていただきます。そういうわけでありましてですね、いやまた12章のご一緒に開いてみましょう。同じ書のコリント人への手紙第2の12章であります。よろしいでしょうか。12章の12章の9節ですね。12章の9節です。ところが主が言われた、私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。私たち家族がこちらの国に来てからですね、かれこれもう15、6年経ちます。そして私はこちらに来る以前は郷里で、私の郷里は静岡県の富士宮市であります。その富士宮市の隣に富士市という町があります。その富士市で小さな教会を小さな群れに置いて伝道牧会の奉仕をしておりました。でその奉仕をですね、この初めに当たりまして、私は非常なこの弱さを覚えました。私のような能力のないもの、私のような力のないものが果たしてたとえ小さな群れであっても牧会伝道ができるだろうか、非常にこの恐れと不安を感じました。そのような時にもですね、やはりこの私を支えてくれたものはやはりこのお言葉、この約束でありました。たとえ私のような愚かで弱く無力なものであっても、やっぱ神様の力が与えられて、そして人並みに奉仕ができる、そのような確信を抱きながら奉仕を始めました。その当時ですね、私はペンテコステの信仰に非常に熱中しておりました。まあ、と言いますのはですね、先ほど木井さんの紹介の言葉の中にもありましたように、私のこの妹がですね、牧師と結婚して今厚木で教会の仕事をしております。彼らがですね、ペンテコステの系統、ペンテコステの信仰を持っているんですね。二人とも彼らはですね、日本アッセンブリーのアッセンブリー教団の神学校でこの学びました。まあ、そういう関係もありまして、この彼らにこの誘われてですね、このそういうペンテコステの信仰にこの惹かれていきました。そして富士市で牧会伝道を始める頃にはかなりこの夢中にやっていたような気がします。皆さんご存知でしょうか、韓国のですね、ソウル市の郊外にヨイドという地域があります。すごいですね、この大変大きな教会があります。その教会の牧師、チョ・ヨンギ牧師という方ですけれども、当時ですね、よく日本に毎年1回あるいは2回日本に来られて、大きな大会の奉仕をされておりました。私もですね、その頃非常にそのチョ・ヨンギ牧師の説教を聞きたくて、もう日本に来られて大会が催しされればどこへでもこの飛んで行ってこの耳を傾けました。また韓国のですね、その牧師の教会にも何回か行ったことがあります。ある時のですね、この大会の説教の中で彼はですね、こういうことをおっしゃいました。もしあなたが このような力を持つならば、まあ、このような力というのは、ですね、その張永義牧師が持っていたこの、まあ、精霊の力というんでしょうか、よくわからないですけれどもですね、特にこの癒しの力ですね、その力のことをですね、彼はおっしゃったと思うんです。私はそういうように理解しました。そしてもしあなたがこのような力を持つならば、あなたが富士山の頂上に教会を建てても人々はぞろぞろ集まってくるでしょう。私はですね、その言葉を聞いたときですね、本当に大きなこの衝撃を受けました。そうだ、これだ、私もこれでいこう、力だ。それでですね、このそれからですね、非常に熱心にですね、この力を求めました。この韓国にですね、行きますとですね、至る所にこのお祈りをする施設ですね、この断食をしながらお祈りをするそういう施設、祈祷院といいますけれども、そういうところに行ってかなり長い期間の断食の祈りもしました。私はですね、この言葉にですね、このしがみつくようにして、このお約束にですね、しがみつくようにして、弱いところに力が与えられる。ちょうどですね、この乾ききったこの砂地に水が勢いよくこの染み込んでいくように、そして水はこの高いところから低いところにですね流れていく。そのこの高いところと低いところの落差があればあるほど勢いよく水が流れ込んでいく。そのような具合にですね、私のような弱いものに、私のようなこの才能も力も、ありがとうございます、ないものに神様が力を注いでくださる。だったら私のようなものこそですね、誰にも負けないくらい力が与えられるのではないか。弱ければ弱いほど水を受ける器が低いところにあればあるほど勢いよく水が溢れるように水が注がれる。そのような具合にですね、私に力が与えられる。そのことを信じ期待して祈り求めたのであります。恥ずかしい話でありますけれどもですね、その張永義牧師の話をですね、思い出すために、いや、もしかしたら私こそ日本一の教会を作ることができるのではないか、そんなですね、これ信仰じゃないんですね、今考えてみると、まあ、妄想であります。そんなことをですね、考えながら必死にこの求めておりました。しかしですね、その結果どうかと言いますと、2年経っても3年経っても5年経っても6年経っても、いや10年経ってもですね、それらしいこの結果がこの身に現れないのであります。そういうようなわけでしてですね、相変わらずこの無力感にこの苛まれながらですね、この本当にこの約束が、何とかしてこの約束のごとくに強くなりたい、そういうことをですね求めながら、まあ奉仕を続けていたわけであります。そしてですね、やがて私の心からですね、このお言葉が、この約束がですね、いつの間にかの消え去ってしまいました。もうこのどうでもいい、これは私には関係ないんだ、そんなですね、この失望に似た思いでこの言葉からですね、この離れてしまいました。そしてですね、このそのような状況の中で、そのようなこの心境の中でですね、しばらくこの日本にこの帰りました。 多分6、7年日本にいたと思うんですね。その間教会に行った期間というのはほんのこのわずかでありました。妹夫妻のところにですねお世話になっておりましたから、その時だけはですねやっぱり教会出ないわけにいきませんのでですね、妹夫妻の家でお世話になっている間はですね厚木の教会に出ておりました。そういうわけでありましてですね、私はこの日本でこのいろんなこの煩いからいろいろ責任、もともと私はこの責任なんていうのはこの持たない方ですから、そんな煩わしいことからとか責任から解放されてっていうのはこの皆さんの場合はそういうことをおっしゃれるかもしれませんけど、私の場合はですねそういうものはもともとありませんので、まあ十分このいろんなことをこの考える時間がたくさんありました。そこでですねこの私はですねこの考えたことはどういうことかと言いますと、一体この人間にとって宗教とは何だろうか、そして人間、私たち全てのものが持っている、人間である以上誰でも持っているこの宗教心、それは一体どういうものなんだろうか、そのことをですね改めてこの考えました。それと同時にですねこの宗教とこの福音という関係で、一体じゃあ私が信じているこのキリスト教、イエス・キリストの福音はじゃあこの宗教とどういう関係があるんだろうか、そのことをですねこのいろいろ考えました。それからですね私にはあと妹が一人と姉が一人おります。今姉は私の教理である静岡県の富士の宮に住んでおります。ですからその姉といろんなことを話したり、あるいはまた妹たちと話し、その妹夫妻が奉仕しているこの教会をの様子をこの見ながらですねいろんなことをこの話し合ったりこの考えたりいたしました。そしてですねやがて私は一つのですねこの大切なことにこの気がつき始めたのであります。それはこの何かと言いますと、私たちの持っているこの信仰、その信仰は穴埋め信仰ではダメである。それからですね大体同じ意味なんですけれども、今に見ている信仰、これもダメである、間違いであるということにですねこのようやくこの気がつき始めたのであります。この穴埋め信仰、穴埋め式の信仰とはどういうものでしょうか。私たちですね人間の存在の真ん中にですねぽっかりと大きな口を開いている穴がある、いわゆる無の穴です。その私たちの存在の真ん中にですねぽっかり開いているその大きな穴を埋める、そのためにですね神様、神仏に寄りすがり、神仏に祈り求めて力をいただく、そしてその穴を埋めていく。まだですねこの今に見ている式の信仰とはどういうものかと言いますとですね、今私はこんなに惨めだけれども、こんなにこの無力でどうしようもない弱いものであるけれども、神様の助けによって今に力を与えられて、今にこの成功した宗教家、成功した牧会者になることができる、なってみせる、今に見ていろ私だって、今に見ていろ私こそは、そういうの心の 信仰ですね。これはですね、この福音信仰とは異なったものである、そのことをですね、この考えました。そしてこのさらに、じゃあその福音信仰とは一体イエス・キリストの福音、それを信ずるということは一体どういうことなのか、一般の私たちのこの生まれながらに持っている宗教心、信心心、そういうものとどういう関係があるんだろうか、そのことをですね、この考えてみました。まあ皆さん、ここでですね、あまりこの詳しくお話し申し上げることはできませんのでですね、この簡単にお話しいたします。この宗教と福音の関係であります。皆さんご存知のようにですね、このイエス・キリストの福音というのは、この神様と人間の和解であります。私たちがまだ罪人であったときに、これはですね、もっと正しい言葉を使わなければいけないんですけれども、私たちが敵であったときに、つまり神の敵であったときに、イエス・キリストが私たちのために死んでくださった。それによって私たちは神の愛を知った、そういうこのお言葉があります。つまりイエス・キリストの十字架と復活の救いの御業によって、かつては神に背いていた、神に敵対していた私たち人間が神とこの和解することができた。それを信ずることが福音を信ずること、福音信仰であります。それでは一方ですね、この穴埋め信仰、一般のこのですね、私たちが生まれながらに持っているこの宗教心に基づくこの信仰は、それはどういうものかと、この言いますとですね、はっきり言いますとですね、この福音信仰の真反対であります。神様にと和解するのではなくして、神様に対する復讐であります。ちょっとこの極端に聞こえるかもしれませんけれどもですね、よく突き詰めて考えるとですね、この穴埋め信仰も今に見ている信仰も、実は神様に対する復讐であります。この自分の持っているこの無力さ、弱さ、またこの不運な、この恵まれない、この悪い運命、あるいは自分の醜さ、欠点、そういうものに対するこの復讐であります。それがこの穴埋め信仰、今に見ている信仰ということで、このあります。今申し上げましたようにですね、ちょっとこの極端に聞こえるかもしれませんし、また今この場ではピンとこないかもしれませんけれどもですね、やはりですね、よく突き詰めてこの考えますとですね、そういうことなのであります。つまり繰り返して申し上げますけれども、福音信仰とこの一般宗教心から出た人間の信仰とは全く違う、全くこの反対である、そのことをですね、気がつくようにこのなりました。そしてですね、このあと一箇所ですね、同じくコリント人への第二の手紙の12章、再びご一緒に 開いてみましょう。12章の コリント人への第2の手紙12章の10節をご一緒に書きましょう。コリント人への第2の手紙第12章の10節であります。お読みいたします。だから私はキリストのためならば弱さと侮辱と危機と迫害と行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからである。ここに最後の箇所ところですね。なぜなら私が強い時にこそ私は強い、私が弱い時にこそ私は強いからである。皆さんですね、この本当にこの私のような無力な弱い者が神様によってこの強くされる。かつてそのことを必死になってこの期待し求めました。しかしですね、この弱い者が強い者に変えられるということと、私が弱い時こそ私は強いということとはですね、全く違います。天と地ほどの差があるほどこの違うのであります。一体それはどういうことでしょうか。それは私たちのこの人間の無力さ、弱さがイエス・キリストと一つになるならば、私たちはこのイエス・キリストの十字架の生涯における受難、苦難、そして神様が人間を救うために人となった、私たちのと同じ弱い存在になった、つまり神様があえて私たちと同じようなこの弱さ、無力さの中にご自身を委ね切ってくださった。それによって私たちは救われるのでありますけれども、私たちのその弱さ、無力さがイエス・キリストとこの一つになることによって、共に神様ご自身のイエス様のその人間を救うための無力さ、弱さの一部分を私たちも共に担って、そして福音の証しのために使えることがこのできるのであります。ですからパウロはですね、この本日のテキストのお言葉ですけれども、4章でありますけれども、私たちは常にイエス・キリストの死をこの目に負っている。それはまたイエスの命がこの身に現れるためである。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されているのである。それはこの死ぬべき肉体にイエスの命が現れるためである。神様はですね、もともとその弱い存在ではないのであります。しかし神様が神様のままだでは人間に近づくことはできないし、人間と一つになることもできないし、人間を救うこともできないのであります。ですからピリピ人への手紙のありますように、キリストは神の形であった、神と等しいものであったにもかかわらず、己を虚しくして、そして 私たちと同じ人間の姿になった、しかも下辺の姿になった、そしてあの十字架の死に至るまで従順であられた。神様はですね、ご自分の力を人間のために、人間を救うために捨てて無力なものになった。神様のですね、この絶対性とか永遠性とか、あるいは悲願性、そういうですね、神様としてのその立場をですね、完全に捨てられて、私たちと同じような人間の姿になってこの世に来られた。そしてあの十字架において、この徹底的に人間の弱さと無力さの中に自分をこの委ね切ってしまったのであります。このイエスの死を追うということは、このどういうことかと言いますと、この死というのはですね、私たち人間がこの最もこの無力になってしまうことですね。この私たちの存在がこの 死の力にこの脅かされるとき、命の灯火がもう消え去ってしまう、この存在を支えてくれるのはもはや何もない、そういうとき死の力に脅かされる、そのときこそ全くこの最もこの無力さをこの感じる、弱さをこの感じるときであります。イエス様ご自身がですね、十字架の上においてそのようなですね、無力さの中にご自分をこの委ねられた、あざけられ、むち打たれ、罵られ、そしてですね、この詩編の22編の言葉をですね、借りるならばですね、この私はこの虫であって人ではない、世にそしられ民に癒しめられる、もうこれはですね、人間以下の存在です、虫けらのような存在、そこまでですね、イエス・キリストがこの苦しみを負ってくださった、へり下ってくださった、その十字架の苦しみが最高潮に達した、まさにその瞬間ですね、この救いの道が成就したのであります。神が最も弱くなった時、その時救いの力が最も豊かに完全にこの私たち人間にこの示されたのであります。したがってこの神の弱さが人間を救う、神の弱さこそが人間を救う力である、このようにですね、この理解しなければ、理解ともにですね、この理解いたしましょう。私たちですね、このイエス・キリストを信ずる者はですね、このイエスの死をいつもこの身に負っている、このイエス様のために絶えずこの死に渡されている、そういうですね、形で、そういう形でのみですね、この神様の力がこの私たちを通してこの現れていく、神様の栄光とこのなるのであります。神様はですね、この私たち人間にこの力とか能力とか才能、そのようなものをですね、求めているのではないのであります。私たちのこの生きているこの社会、それはですね、このあくまでもこの才能と実力の実力主義の世界でありますけれども、神の国においてはその反対であります。神様が私たちに求めているもの、 神様が必要としているものはこの人間の弱さであります。いかに私たちがですね、この人間存在の弱さ、醜さ、脆さ、虚しさをですね、本当にこの徹底的にこの知って、そして減り下って、この空っぽの器、虚しい、醜い、弱い器を神様にお捧げする、その時ですね、この福音の光がですね、この福音の光を明かしすることがこのできるのであります。どうかですね、この皆さんと共にですね、この私たちはイエスの死をこの目に追っている、イエスのために絶えずこの肉体は、この身は死に渡されている、そのことの意味をですね、の理解をこのさらに深め、またそのことのですね、自覚をこのさらに深めていきたいと思うのであります。失礼しました。